知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はジャパンテキスタイルコンテスト作品を募集について、ファッションデザインセンター内ジャパンテキスタイルコンテスト開催委員会の村瀬さんにお話を伺います。村瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずはジャパンテキスタイルコンテストについて紹介してください。
はい、次世代のテキスタイル産業を担う人材の発掘、育成、技術力、デザイン力、マーケティング力の強化などを目的として開催するコンテストです。全国規模の記事コンテストは珍しく、今年度で34回目となります。
34回目になるんですね。これまでにどのような方たちが出品されていますか？
尾州産地で働く繊維企業の方はもちろんのこと、全国の繊維産地からも出品いただいております。また学生の部も服飾系の専門学校から美術系の大学まで幅広く、こちらも全国各地から出品いただいております。
全国からなんですね。応募方法や審査など今後のスケジュールも合わせてお聞きします。まず応募資格はありますか？
応募資格はありませんので、国内、国外、個人、企業など条件は一切問わず、どなたでもご参加いただけます。
続いて募集作品はどのようなものでしょうか？
洋服など明確な用途を狙って企画・制作した織物やニットなどで未発表のものです。応募は1人3点までとなります。素材の種類や混率は問いません。作品のサイズは幅30センチ以上、長さ3メートルから4メートルとさせていただいております。学生の部はサイズフリーです。
わかりました。受付期間はいつからいつまででしょうか？
募集期間は令和7年8月1日金曜日から9月30日火曜日までです。郵送で9月30日必着ですのでご注意ください。
審査はいつどのように行われますか？
10月に株式会社布の須藤玲子審査委員長を含む5名の審査員により、一般の部と学生の部に分けて審査を行います。一般の部に関しては量産ができビジネスに発展する可能性を審査しますが、芸術性の観点も審査の対象となります。
わかりました。次にどのような賞がありますか？
一般の部ではグランプリ、準グランプリ、35歳未満を対象とした新人賞や、環境に配慮した作品を対象としたエコロジー賞、新しい技術を使ったイノベーション賞、デザイン性や表現力に感動を与えるパワーのある作品を対象としたエモーショナル賞の他に優秀賞があります。学生の部では学生の部のグランプリであるスプラウト賞の他にシーズ賞があります。
さまざまな賞が用意されていますね。賞の発表やセレモニーは予定されていますか？
審査会終了後に記者会見で全ての賞の受賞者を発表するとともに、速やかに受賞者に通知します。セレモニーに関しては来年2月に一位新金アリーナにて開催予定のイベントのオープニングに合わせてグランプリ等を表彰します。
では作品を応募する皆さんに向けて注意事項はありますか？
応募作品は必ず天地表裏が分かるようにしてください。応募フォーム入力内容確認画面を印刷したもの、または必要事項を記載した応募用紙を必ず添付してください。
わかりました。 そしてジャパンテキスタイルコンテストの作品を見られる機会はありますか？
受賞した作品を見ることができる優秀作品展を来年の2月に一新金アリーナにて開催予定です。
来年の2月に予定されているということですね。今回の変更点は何かありますか？
今回から全国規模のコンテストとしてふさわしいものとするため、グランプリの賞金を50万円から100万円に増額しました。皆様ふるってご応募いただければと思います。
賞金が倍になったんですね。これは皆さんの励みになりますね。今日お話しいただいた内容を詳しく知りたい場合はどこを確認すればいいでしょうか？
美州ファッションデザインセンターのウェブサイト内にジャパンテキスタイルコンテストのページがありますので、そちらをご確認ください。
では村瀬さん、最後にお聞きの皆さんに PR など一言メッセージをお願いします。
地場産業として一宮市を支えてきた伝統と新しい感性を兼ね備え、ファッション業界を刺激するような作品をお待ちしております。学生の方もぜひチャレンジしてください。
今年も楽しみですね。今回はジャパンテキスタイルコンテスト作品を募集について、ファッションデザインセンター内ジャパンテキスタイルコンテスト開催委員会の村瀬さんにお話を伺いました。村瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回村瀬さんにお話しいただいたジャパンテキスタイルコンテスト作品を募集については、広報一宮6月号9ページに紹介されています。お問い合わせはファッションデザインセンター内ジャパンテキスタイルコンテスト開催委員会、電話番号0586461361、0586461461です。76.5iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはますます元気に楽しいシニアライフを、出前講座の講師を派遣のお知らせです。派遣日時は9月から2026年3月の月曜日から金曜日、午前9時30分から午後4時30分の1時間から1時間30分。ただし祝休日を除きます。開催場所は申し込み団体が準備する市内の屋内の会場。対象は市内在住のおおむね60歳以上の方で構成する10人以上の団体。内容はリハビリ専門職の講師などによる転倒予防や認知症予防の話、体操、ストレッチ、リズム体操などです。お申し込みは7月25日金曜日までに、電子申請または申し込み書を郵送してください。申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは後年福祉課、電話番号0586-28-9151、0586-28-9151です。続いては、在日外国人の高齢者、 心身障害者の方へ福祉手当を支給のお知らせです。公的年金を受けていない外国人の方を対象に、外国人高齢者福祉手当、外国人心身障害者福祉手当を支給しています。支給制限があります。該当する方は申請してください。持ち物など詳しくはお尋ねください。対象は基準日1982年1月1日以前に旧外国人登録台帳に登録し永住許可を受け、1年以上市内に在住する外国人で、外国人高齢者福祉手当は1926年4月1日以前生まれの方、外国人心身障害者福祉手当は1962年1月1日以前生まれで、初診日が基準日以前の傷病で重度心身障害者になった方。手当月額は、外国人高齢者福祉手当は5000円、外国人心身障害者福祉手当は1万円です。申請場所はともに本庁舎、外国人高齢者福祉手当は高年福祉課、外国人心身障害者福祉手当は障害福祉課です。お問い合わせは高年福祉課、電話番号 0586-28-9021、 0586-28-9021、 障害福祉課 0586-28-9017、 0586-28-9017 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、 SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺にご注意をのお知らせです。 SNS、 電子メール、マッチングアプリ、インターネット掲示板などを悪用した SNS 型投資、ロマンス詐欺の被害が急増しています。対面することなく更新を重ねるなどして関係を深めて信用させ、指定した預貯金口座への振り込みなどにより金銭などを騙し取る詐欺です。これからお伝えする3点にご注意ください。不用意にダイレクトメッセージに返信しない、 SNS などだけでやり取りする相手を信じない、必ず儲かる、投資に詳しい人を紹介すると言われたら詐欺。お問い合わせは一宮警察署、電話番号 0586-24-0110、 0586-24-0110 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。